スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。
スイスは夏を通り越してまるで秋のような気候です。最高気温が25度にもなった日があったというのに、今は10度前後という肌寒い雨の日が続いています。そのせいか体調を崩している人も多いようです。皆さんはいかがお過ごしですか？小山千早です。冒頭でお聞きいただいた音はチューリッヒのある噴水の音です。スイスは水が豊富な国で、各地に噴水がたくさんあります。チューリッヒ市は今年、一般市民に歴史ある噴水を紹介する噴水ツアーを始めました。第1回目はあいにくの雨でしたが、大勢の人が参加しました。その模様、近々スイスインフォのサイトでご紹介したいと思います。第一四半期の締めが終わり、企業の業績発表が続いています。スイス最大銀行の UBS も第一四半期の業績を発表しました。投資部門の業績が改善され、利益は前期の12億フラン、約1010億円から22億フラン、約1850億円に増加しました。また、国際市場における資産管理とスイスの銀行部門でも業績が伸びています。一方、アメリカの資産管理で減益となったほか、アセットマネジメントでも利益の減少が見られました。今週水曜日、ドリス・ロイタルと連邦大統領がイタリアを訪問し、シルビオ・ベルスコーニ首相と会談しました。内容は租税問題、二国間の経済関係、ギリシャの状況などでしたが、リビアとスイスの問題についても触れられました。リビアにはまだスイスのビジネスマン、マックス・ゲルディさんが拘留されています。チューリヒの日刊新聞、ターゲス・アンツァイガーは5日、本来ならもう釈放されていてもいいはずなのに、リビアにはその気配が全くないと報道しました。ロイタルド大統領はベルルスコーニ首相との会談後、首相は自らリビア問題に触れたと語りました。リビアの最高指導者カダフィ大佐と交流があり、役に立てるのなら大佐に連絡を取ると提案したということです。スイスでは5月5日から、公共施設のほか、レストランやバーなどの飲食店でも禁煙となりました。4月30日の夜0時には、バーから灰皿が消え、喫煙者が集まってみんなで最後の一服を吸うシーンがテレビで放映されていました。皆さん、新しい連邦法におとなしく従い、違反の通告はなかったようです。中にはこれをきっかけにタバコをやめるかもという人もいました。ところが今度は喫煙者が外でタバコを吸うようになったため、話し声がうるさいという苦情が増えているそうです。禁煙令はスイス全国に適用されますが、その度合いは州によって異なります。レストランにタバコを吸っても良い部屋を設ける州、喫煙部屋はあるけれども、飲食のサービスは行ってはならない、つまりセルフサービスということになりますが、そういうルールの州もあります。また、床面積が80平方メートル以内であれば、喫煙レストランとして営業できるという州もあります。いろいろな州に出向く人はこんがらがってしまいそうです。今年はスイスヨーデラー連盟の100周年記念の年です。1年にわたって大小の催し物が計画されていますが、今週末8日土曜日には最大の催し物がベルンで行われます。スイス全国から500人を超す参加者が集まり、アルプホルンやヨーデルなどが披露されます。またベルンまでは各地から5本の特別列車が走り、途中の停車駅でも様々な催し物が予定されています。というわけで今週はスイスの伝統音楽から、ヴェンツ・アルプホルン・トゥント、アルプホルンが響き渡る時という一曲をお届けしましょう。
Oh, Sonne am Ober am Gurte zur Gret, noch schwimmre ich Skot hat schwerbar geleit. Wind wald kann mir stürme, im Wald safot ruhle, trüht mache für Ober und Hose
東水書房出版のスイス傭兵ブレーカーの辞典です。ウーリーたち一行はやっとシャッファウゼンにたどり着き、そこでウーリーは主人を見つけます。朗読吉富浩一でお聞きください。
スイス傭兵ブレーカーの辞典、東水書房2000年出版、坂口修平、鈴木正翻訳。真新しい宿舎。我々はまだ早いうちにシャフハウゼンに到着し、船屋に立ち寄った。馬から降りるというよりは、落馬というにふさわしい形で地面に降りたとき、私は半ばクラクラしてしまい、放心状態で立っていた。 案内人たちはあっちにしようか、こっちにしようかとあたりを見回した。私はこの行動に結局何の意味があるのか理解できなかったので、すぐにイライラしだした。我々が階段を上ると、彼らは私に廊下で少し待つようにと命じて部屋の中へ入り、それから数分して私に入ってこいと呼びつけた。そこには私に親しげな微笑みを向ける体格も感じも良さそうな一人の男性がいた。時を置かずに私は靴を脱ぐよう命じられ、柱の方へ連れて行かれて寸法を測り、頭から足の先までじろじろ観察された。それから彼らは何やら内緒の話をした。そしてこの時点で哀れな若者である私の脳裏に、この二人の案内人は私に対して誠意がないのではないかと最初の疑念がよぎった。さらに、ここじゃ拉致が開かないや、だからもうちょっと先へ行かなきゃダメだな、というのをはっきりと聞いたとき、この疑いはますます強まった。今日はこの建物からもう一歩も出ないぞ。俺にはまだ金があるんだ、と自分に言い聞かせた。案内人たちは外へ行ってしまった。私は机の前に腰を下ろした。かの紳士があちこちと部屋をうろついて、時々私に視線を向けた。私の横には図体の大きな若造が長椅子の上でいびきをかいていた。察するところ彼は酩酊状態でズボンから染み出るほど汗をかいていたが、それもほとんど気にならないようであった。しばしの間、紳士が部屋から出て行ったので、この若者が一体何者なのかを店の若い子に聞くことができた。ただのごろつきよ、と彼女は言った。今日今しがた、あのお方が彼を従者に雇ったの。そしたら彼はヘベレケに酔っ払っちゃって、もう臭いったありゃしないわ。へえ、それじゃあ俺も従者になれるかな、と私が言ったちょうどその時、そのお方が部屋に戻ってきた。彼はこの話を耳にしたようで、私の方を向いてこう言った。やってみる気があるかね？条件次第で、と私は答えた。毎日キューバッツェンでどうだろう。彼はなおも続けた。それに必要な限りの衣服はこちらで用意するよ。それで何をすればよいのでしょう、と私が返答すると、彼は私の身の回りの世話だ、と答えた。それはもう私にできればの話ですが。それでは早速学んでもらおう、お若いの。私は君が気に入ったよ。試しに14日間やってみよう。わかりました。こうして話がまとまった。私は彼に自分の名前を告げた。彼は食べ物と飲み物を振る舞ってくれて、思いやりある質問をいろいろと私にした。その間、私の同行者たちは、後で聞いた話だが、何人かの別のプロイセン歩兵将校のところへ行っていた。あの時のシャフハウゼンには、5人の歩兵将校が同時にいたのである。そして戻ってくると、私がしたたか酒を飲んでいたので、それを見て彼らは目を丸くした。これはどういうことなんだ、とラウレンツが言った。早く来るんだ。俺たちはお前にご主人様を探してきてやったんだ。ご主人様ならもういます、と私は答えた。なんだって？俺たちの許可もなしにか。そして早くも暴力を振るおうとした。お二人ともやめないか、と私の主人が言った。この若者は私のところに留まることになっているんだ。そんなことさせるもんかい。俺たちは奴を奴の両親から預かっているんだ、とラウレンツが行きまくと、おやおや、しょうがないな。彼はもう私に雇われたんだから、それで全て終わったんだ、 と主人が応酬した。かなり激しいやり取りの後、彼らは連れ添って隣の部屋へ行った。聞いた話では、ラウレンツとヘリザウジンはサンドカーテンで丸め込まれ、そのうち一度カーテンは私の父のものになるはずであったという。しかし父はその金を目にしたことはなかったのだった。その後、彼らは私にさよならの一言も言わずに激怒して立ち去っていった。当初彼らは20ルイドールもの金を要求したらしい。翌日、私の主人は仕立て屋を呼び寄せて私の服装のサイズを測らせた。少ししてから他の装飾品も全部整えた。今や私は白シャツ付きの長靴を履き、頭のてっぺんから足の裏までピカピカの真新しい衣装で身を包んだ。縁のついた立派な帽子、ビロードのネクタイ、緑の塩ビ服、白地の直帰にズボン、新しい長靴、おまけに二組の靴もすべてが私にぴったりとあった。なんということだろう。これで私は自分にすこぶる自信を持てるようになった。主人はもうちょっと誇らしげに振る舞うようにと、なおも私を鼓舞した。オルリヒと彼は言った。町中をあちこちと出歩くときは、すごくいかめしそうに歩かなくちゃダメだ。背筋はきちんと伸ばして、帽子を少し横っちょにかぶるんだ。後期兵用の長い刀を彼は自らの手で私の脇腹に締めてくれた。私が初めて通りに出た時にはまるでシャフハウゼンの全部が自分のものになったように思えた。私の前では誰もが帽子を少し浮かせて挨拶した。宿舎の者たちは私を紳士のように接待した。宿屋で我々が泊まっていた部屋は立派にしつらえられていて、私自身もとても綺麗な部屋で寝起きした。部屋の窓からは船戸を出入りする人々、馬、車、乗り合い馬車、四輪馬車の賑やかな群れが見え、私は日中の何時間もこれらを眺めていた。私は少なからずいい気持ちになっていたということを人々は感じていたし、気づいてもいたのである。我が主人は間もなくすると私をまるで自分の息子のように接してくれるようになり、私に髪の手入れの仕方を教えてくれた。はじめは彼自らが私の髪を整え、立派な弁髪を言ってくれた。私がすることといえば、食事の時に給仕をしたり、彼の服を叩いてきれいにしたり、一緒に散歩に出たり、野鳥狩りに出かけたりなどなど、その程度のことだけであった。なんとまあ、それで私は給金をもらっていたのである。おまけに、ほとんどの時間、私は自分の好きなところへブラブラと出かけることも許されていた。そこで、立派なシャフハウゼンの街中の小道を毎日くまなく歩いた。というのも、これまで私はリヒテンシュタイク以外に街というものを見たことがなかったからである。また、トゥール川より大きな川も見たことがなかったので、毎晩のようにライン川へ散歩に出かけた。この雄大な川を眺めていると、いつまでも見飽きることがなかったのである。川の流れの急なところを初めて見たときは、めまいがしてしまった。多くの人たちはそう考えていたかもしれないが、私は自分にすごい威厳があると思ったことは一度もなかった。下半にいると自分がなんと小さく思えたことか。1時間ほど川を眺めた後、身が引き締まる思いで、と同時に自分の存在の小ささを恥じる思いで帰宅した。時折、眺めが素晴らしいボーデンベルクまで行った。また時には船着き場で船員たちの手伝いをし、あちらこちらと船で同行して楽しんだ。
今週のスイスインフォポッドキャスティングは小山千早がお送りしました。
スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、また来週。 www.swissinfo.ch もお忘れなく。